母の日、詩篇139編。間もなく母の日ですね。詩篇139編12から16節には次のように記されています。あなたには闇も暗くなく、夜は昼のように明るく、闇も光のようです。それはあなたが私の奥深い部分を作り、母の胎の内で組み立てられたからです。私は感謝します。恐ろしいほどに私は不思議に作られました。御業がどれほど不思議かをこの魂はよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで織り上げられた時、この骨組みはあなたに隠れてはいなかったのですから。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書にすべてが記されました。私のために準備された日々が一日も始まらないうちから。僕の母は今、94歳で郷里の施設で暮らしています。昨年以来、新型コロナ感染対策のために母に会うことができていません。母のことを考えるだけで胸が熱くなる。マザコン息子としては心が痛みます。以下の記事は、切除、哀れみに胸を熱くする神、ヨシュア記から列王記解説の導入の部分に書いたエピソードです。皆様お一人お一人に母の熱い思いがあると思いますが、お読みいただければ幸いです。胸が熱くなる。という表現は、第一列王記3章で、知恵に満ちたソロモンが、一人の子を奪い合う二人の母のどちらが実の母親かを見分けるため、わざとその子を半分に切り裂いて分けるようにと命じたところ、実の母が、自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、どうか、その生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください、と王に申し立てた26節という箇所にも見られます。この母の言葉で、どちらが実の母であるかをソロモンは見分けることができました。哀れみに胸を熱くする、母、ということで、聞き続けてきた話があります。私は1953年3月に北海道の大雪山の麓で生まれました。大変な難産で、自宅で僕を産んだ母は、大量の出血を助産師さんに雪で止血してもらいながら、死にかけたとのことです。どうにか命を取り留めた母は、休む間もなく農作業に出ました。一人家に置かれた幼児の僕は、泣くばかりでした。ある時、声がしないと思ったら、おくるみで鼻と口が塞がり、窒息しかけていました。それで、1歳を過ぎた後の田植えの時期には、父が持ち運びできる小さな屋台を作ってその中に寝せ、あぜ道に置きながら父母は農作業をしていました。ところが、僕は風邪をひいて40度以上の高熱が続き、喉の奥全体を腫らし、ついには呼吸困難に陥りました。どうにか、30キロメートル余りも離れた旭川の市立病院にバスを乗り継いで運ばれました。幸いその分野では北海道一と言われる院長先生に見てもらえましたが、諦めてください、と言われるほどの重症でした。しかし、懇願する母の願いで荒療治が行われました。3人の医者と何人かの看護師の方の下で、1歳の僕は逆さにされ、喉が何度にも分けて切開されました。その度に大量の血が流れ、脈がストップしたとのことです。しかし、その度に母が抱くと、心臓が再び鼓動を始めました。それが何度も繰り返され、命を取り留めたとのことです。その後も、何度も、死ぬ寸前の危険に遭いました。そのため発育が極端に遅れ、小学校に入った頃は、3月生まれだったことも相まって、運動も勉強でも、落ちこぼれ、という状態でした。幼児期の苦しみは、心にもマイナスの影を落とします。また、発育の遅れは、強い劣等感の原因になりました。僕の記憶にかすかに残っているのは、一人泣きじゃくる自分の姿です。その後も、何をやっても遅れを取る落ちこぼれ意識を培ってきました。どうにか小学校高学年からめきめきと成績が良くなりましたが、幼児期の心の傷は、僕の心に暗い影を落とし続けていました。念願の大学に入り、国費の交換留学で、米国で学ぶことができ、不思議な導きでイエス・キリストを主と告白する信仰に導かれました。その時の私は、自分の内側にある真の問題には気づいてはいませんでした。 ただ、その後の信仰生活の中で、徐々に自分の心の奥底に隠されている何とも言えない不安と向き合いながら、自分はこの不安のゆえにイエスのもとに引き寄せられたのだと分かりました。しかし、そこで信仰によって不安を克服しようなどと思っても、どうにも変わりようのない自分の不信仰に悩むという空回りが起きてきました。しかし、自分の人生を神の選びの観点から優しく見直すことができるにつれ、気が楽になってきました。先の私立病院の先生にはその後も助けられましたが、本当によく助かったね。と感心されたそうです。私たちは誰しも生かされて生きています。その過程で命の危険に何度も遭遇します。僕を生かすために心臓が止まるほどの乱暴な治療が必要でした。しかし、哀れみに胸を熱くする母の愛が僕の心臓を動かしました。そして、今、その時の母の背後に哀れみに胸を熱くする神がいてくださったことがわかります。私は神の燃えるような愛によって目的を持って生かされています。そこでは、私にとってマイナスとしか思えなかった体験も、益として用いられるということが分かってきました。私たちは多くの場合、幼児期に何らかの心の傷を負います。そこから自分を被害者に仕立てる人生の物語を描くことは簡単です。しかし、私たちは、人生の物語を全く別の観点から、信仰を持つこともできない幼児期から描き直すことができます。それは一人一人に創造主が期待しておられる人生の物語です。上記詩編139編3章。ただしそれは、私たちの主体性が失われ、決められた一本のレールの上を走るということではありません。例えば、ソロモンの記事に出てくる母は、子供を生かすために一度は子供を手放す決意をしましたが、両親も、私を生かす、ことを第一に考え、先祖が命を懸けて北海道に開拓した水田を受け継がせなければならないとは考えませんでした。同じように、神は私たちの主体性を重んじながら、ご自身を隠すようにして、私たちの人生を導いておられます。ただそのため、神を身近に感じることができず、自業自得の苦しみに遭うこともあります。しかし、それは私たちを束縛しようとはされない神の愛の表れなのです。そしてしばしば、神の選びは、苦しみを通して初めて見えてくるという面があります。それは、自分の出生の環境自体を、神の選びの観点から見直すことから始まります。そのことを使徒パウロは、神は私たちを世界のもとの置かれる前から彼、キリストにあって選び、見前で清く、傷のないものにしようとされました。神は身胸と御心のままに、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられました。エペソ1の4、5と記しています。